地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは2017年1月13日付北海道新聞より、茅野茂さん CD 学校に寄贈、世代越え継承を。アイヌ民族初の国会議員で文化伝承に尽力し、2006年に亡くなった茅野茂さんが、生前アイヌ民族のカムイユから神謡などを CD に記録した茅野茂のアイヌ神話集成、これを学校や団体に寄贈する取り組みが始まった。公益財団法人日本伝統文化振興財団が茅野さんの没後10年を契機に企画・希望団体を募集している。神話修正は1998年にビクターエンターテインメントが制作、その後絶版となり、同財団が2008年に復刻した。内容は茅野さんが日高管内ビラトリ町などのアイヌ民族の古老から聞き取ったウエペケレ昔話や、湯から英雄叙事詩約700時間分のテープを11時間分に圧縮し CD11 枚にまとめたもの。 CD には日本語訳などを記載した100から200ページの解説本などがセットになっている。1999年に文化庁芸術作品賞を受賞しており、同財団の担当者は、アイヌ民族の物語を知る上でも大変貴重で充実した内容、アイヌ文化が広く深く理解され世代を超えて継承してほしいと話す。茅野さんの次男志郎さんは、父はアイヌ語の復興に全力で取り組んでいたので、その思いを果たすことにもなり喜んでいるはずだと語る。寄贈はアイヌ文化の伝承や教育を行っている団体や学校を対象としており、応募は2月末まで。また CD と解説本などのセットのみで10万円で販売もしており、直接注文で受け付ける。問い合わせは公益財団法人日本伝統文化振興財団、東京03-3222-4155へ。本日2つ目のニュースは1月16日付北海道新聞より、アイヌ文化先生も生徒も学べる、伝承者派遣利用校倍増。公益財団法人アイヌ文化振興研究推進機構が、アイヌ民族の歴史や文化に関する学習を教育現場に取り入れてもらおうと活動を強化している。教員向けの授業法講習会を道内外で開き、アイヌ文化の伝承者らを学校に派遣するアドバイザー派遣事業の利用校はこの5年間で倍増した。今年でアイヌ文化振興法制定から20年を迎えることから、同財団はさらに力を入れる考えだ。アイヌ民族に関する学習は北海道の子どもたちにとっては必要で、かつ優れた教材です。恵庭市立めぐみの朝日小の高橋教諭は13日札幌市内で開いた講習会で同校の取り組みを発表し、こう強調した。同校は2015年度からアイヌ民族に関する学習を本格的に始め、同財団のアドバイザー派遣事業を活用、札幌の文化伝承者を招き、4年生にアイヌ文様作りや伝統楽器のムックリの制作を体験させた。児童からはアイヌ民族の人たちが北海道を支えてくれたと感じた、もっとアイヌ語を知りたいなどと評判だったという。アイヌ民族に関する学習には専門的な知識が必要で、尻込みする教員は少なくないとされる。講習会はこうした不安を払拭するため、2003年度から道内外2カ所ずつで実施、2010年度からは道内を3カ所に増やし、毎年計100人以上が参加している。1月13日の講習会では、大学教授が民族の歴史について講演した後、講演した際、高校の男性教員が狩猟生活中心のアイヌ民族に農業を強要する結果をもたらした1899年明治32年施行の北海道旧土人保護法について、どのように捉えたらいいか困っているなどと質問した。美唄市立美唄中央小の高橋美穂教諭は、 講習会ではさまざまなことを学べるので、アイヌ民族に関する授業が自分なりにできるようになると評価する。こうした講習会を重ねた結果、97年の同機構設立以来行っているアドバイザー派遣事業を活用した同内外の小中高校は2010年度に71校だったが、昨年度は149校になった。同事業では民族伝統の歌や踊りのほか、民族の歴史に関する講話など5コースがあり、希望校が同機構に登録した伝承者約300人から講師役を選ぶことができる。同機構は教育現場の取り組みはアイヌ文化への理解を広める上で最も大切、同事業の活用を幅広く訴えたいと話している。本日3つ目の記事は1月27日付北海道新聞より、中学生5人の義経全国3位、日々の稽古実った。ビラトリ町内の剣道少年団ビラトリ義経剣心会が青森県弘前市で開かれた団体戦の全国大会、文部科学大臣杯争奪幼期全国選抜剣道大会の中学男子の部で初出場ながら3位に食い込んだ。選手たちは稽古の成果を発揮できたと自信を深めている。大会は今月4日から6日に開かれ、中学男子の部には各都道府県から選ばれた強豪86チームが出場。検診会チームはビラ取り中の小林さん、小山さん、苫小牧明林中の高橋さん、札幌日大中の小野さん、小樽末広中の柴田さんの2年生5人で臨んだ。5人は以前から知り合いで、団体での大会参加を目指しチームを結成した。高橋さんは昨週から多い時は週3回親の車で1時間以上かけて通い、小野さん、柴田さんも月1回はビラ取りに足を運んで一緒に汗を流した。大会では予選で20勝2敗の好成績を挙げ第4シードに。全チーム参加のトーナメント戦では準決勝で強豪の国士舘中に1対2で敗れたものの、見事3位に輝いた。準決勝で引き分けた中堅の小林さんは、自分がもう一本取って勝っていれば結果が変わっていたかもしれないと悔やむ。チームでただ一人勝利した副将の高橋さんは、大会に出場できてよかった、団体戦でまた全国に行きたい。大将の小山さんは、1位を狙えるメンバーだったと思うので悔しいけど、他の強いチームを見るだけでも参考になったと振り返る。木下雅人監督は、全国の強豪チーム相手に互角以上の試合内容だったと選手たちをねぎらった。大会には日高管内から三石勝負館も参加。優勝した五洋館に4回戦で当たり惜しくも敗れたが、同館の野口誠館長が優秀監督賞に選ばれた。本日最後の記事は2月7日付北海道新聞より、愛知のアイヌの家修復、銅山材使用、古茅野さんらの技再現。愛知県犬山市の野外民族博物館リトルワールドで、古茅野茂さんらが建てたアイヌ民族の伝統家屋チセの修復工事が行われている。老朽化に伴う措置で町民8人が現地に赴き作業に当たっている。工事作業も公開されており、8人はアイヌ民族の伝統技法を伝えられればと話している。リトルワールドは世界各国の民族文化を伝えるための民営施設として1983年にオープン。22カ国地域の家屋33件を展示している。知性があるワールドの一角、北海道アイヌの家はゲールさんらが出向いて建て、同年に開設された。ポロチセ大きい家やポンチセ小さい家など7棟でかつてのコタンの様子を伝えている。知性は公開用で屋内の囲炉裏が使われていないため、本来は煙でいぶされて傷みにくくなるかやぶきの屋根に穴が開くなど老朽化が進んでいた。工事は 2010年にポロチセなど2棟を修復して以来で、今回はポンチセや高床式倉庫など残り5棟が対象。茂さんの次男で茅野茂二部谷アイヌ資料館館長の志郎さんが経営する茅野観光が工事を受注した。木材や茅はすべてピラトリを中心とした動産資材。伝統的な建築技法を忠実に再現するため、知性を多数建築し、10年にも現地で修復にあたった二部谷の造園業、尾崎剛さんや二部谷民芸組合の貝沢守代表らが1月10日から作業している。工事に先立って昨年12月27日には、知性で志郎さんが採取となり、作業の安全を祈るカムイノミが行われた。志郎さんは、伝統が色濃く残る家屋や手作業での修復を通じ、道外の人にもアイヌ文化を感じてもらいたいと話している。修復は2月中旬に終わる予定で、3月にも完成を祝う知性のみを行うという。以上が本日のニュースですが、志郎さんコメントをお願いします。
はい、今ですね、犬山市で、再建されている知性の話ございましたけれども、ちょうど昨日戻ってきたんですよね。ですから約1ヶ月間で、あのポンチセ2棟と、女子便所、男子便所、高床式倉庫というものを作ってきました。まあいい経験になったなと思っております。
はい、ありがとうございました。最後に一つ告知です。第28回シシリムカアイヌ文化祭が今年も、ピラトリ町中央公民館で行われます。2月19日日曜日正午から開演の予定で、二部谷アイヌ語教室の子どもたちによるウポポや、踊り、それから阿寒アイヌ民族文化保存会による特別公演、二部谷アイヌ語教室成人の部によるアイヌ語劇の発表などがありますので、お時間のある方はぜひ足を運んでください。以上で地域のニュースのコーナーを終わります。担当は仙石優子でした。